地域と学校の新しい関係、ウィンウィンよりハッピーハッピー。さて今回は王将小学校の活動について、王将小学校のコーディネーターの松岡さんと社会教育課の増田さんにお話を伺いします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは松岡さん、王将小学校では平成29年度にハッピー応援ネット、いわゆる地域学校協同本部を設置し、子どもの居場所づくりをテーマに地域と学校が連携した活動をされているそうですね。
はい、王将小学校では以前から地域や保護者で学校を支援する活動が盛んでした、はい、地域による児童の登下校の見守りや図書ボランティア、放課後支援、子ども食堂、伝統行事体験など幅広い活動を行ってまいりました。
はい、本当たくさんの活動をされていらっしゃるんですね。王将小学校は令和2年度に尼崎市のモデル校としてコミュニティスクールも設置されて、地域と共にある学校を目指しているともお聞きしてるんですけど。
はい、一昨年の10月に学校運営協議会の委員の皆様に集まっていただき、第1回学校運営協議会を開催し、コミュニティスクールをスタートさせました。
学校運営協議会の皆様は教育長から辞令書を受け取られ、校長先生はコロナ禍でさまざまな行事が中止や縮小になる中でも子どもたちが笑顔で過ごせるよう工夫していることを話されていましたね。
王将小学校は今年の12月に創立150周年を迎えます、
はい、
地域みんなでお祝いしたいと創立150周年記念行事委員会も学校運営協議会を中心に進めているところでございます。
そうなんですね。王将小学校の地域学校共同活動はどのようなことをされていらっしゃるんですか？
はい、まず最初に、図書ボランティアについてお話しさせていただきます。
はい、
図書ボランティアは毎月2回午前中に活動をしています、うん、子どもたちに本の読み聞かせをするほか、図書室の本の整理と掲示物の作成や新しい本の登録作業、ラベル貼りなどのお手伝いを PTA の有志や OB が約20人ほどで行っています。
うん、図書ボランティアの方々が子どもたちが本に親しみ、本が好きになるような環境づくりをしてくださっているんですね。ではその他にはどのような活動がありますか？
はい、王将小学校の子ども見守り隊の見守り活動です、
はい、
王将小学校区では2004年4月より登下校時に PTA、ボランティア、教職員、警察が連携して見守り活動、挨拶運動を行っています。活動に参加しているボランティアは毎朝約50名です、はい、自宅前や校区のポイントに立って登校する子どもたちを見守りながら挨拶を交わしています。
こう地域全体で子どもたちの安全を見守っていて、挨拶にも力を注いでいるということは、地域の方と子どもたちのコミュニケーションをとても大切にされていらっしゃるんですね。
はい、そうです。地域の方と子どもたちのコミュニケーションで言えば、だんじり保存会の活動もあります。だんじり保存会の方々が子どもたちとだんじりの修理をしたり、盆踊りや祭りが近くなると太鼓や鳴り物の練習もしています。地域の方も子どもたちと練習するのを楽しみにしています。神社の秋のお祭りは地域の大切な行事です。子どもたちが元気よくだんじりを引いたり太鼓を叩いたりしながら地域を回る姿は活気があり、大変嬉しく思っています。
伝統的な行事に参加するということで、子どもたちもますます地域のことを好きになってくれそうですもんね。その他の活動もご紹介いただけますか？
はい、PTA や地域の方が参観日の日や入学式や卒業式に教室に花瓶に入れた綺麗なお花を飾る活動をしています。
はい、
教室に花を飾ると優しい雰囲気になり、子供や先生方の気持ちも和みます、
はい、
私がすごいなと思ったのは卒業式の時の地域の方からのお花のプレゼントです、
はい、
昨年度の卒業式ではコロナウイルスの影響で簡素な式となり、来賓の出席を取りやめたため、地域として王将小学校の子供たちの卒業を祝う気持ちを伝えようと、王将小学校学校運営協議会が中心となり、 王将西の地域の各団体にご協力をいただき、鉢植えのお花のプレゼントをさせていただきました、はい、卒業式の日、鉢植えの綺麗なお花が並ぶ中を卒業する子どもたちが歩きました。
そうなんですね。地域の方々が色とりどりのお花で子どもたちの門出をお祝いされたんですね。さて、王将小学校では子ども居場所づくりに取り組んでいると先ほどお話がありましたけども、どのような活動なのか詳しく教えてください。
はい、まず最初に始めたのが、駄菓子屋です、
はい、
駄菓子屋といっても本当のお店ではなく、社会福祉連絡協議会の協力を得て、地域の福祉会館で王将小学校の子どもたちの居場所として駄菓子屋の藤屋を開いています。これはやったきっかけっていうのは、地域のお母様が近くに駄菓子屋がないということで、はい、何かやってほしいということから、その一言から始まった地域の活動です、はい、土曜日の午後3時から午後5時まで、子ども会のお母さんが交代で準備や店当番をされて、運営しています。子どもたちは駄菓子を食べながら勉強したり読書をしたり DVD を見たり過ごしています。
放課後の子どもたちの居場所というわけですよね。なんだかとても楽しそうですね。
はい、そうなんです。駄菓子屋というくらいですから、うん、10円から30円までの駄菓子やおもちゃを並べています。
はい、
子どもたちが買えるのは1日200円までというルールを作って、子どもたちは計算をしながら好きなものを選んで買ったり、お菓子を食べながら友達とおしゃべりをしたり、アニメの DVD を見たりして過ごしています。
はい、
また、駄菓子屋では身近な地域の方との関わりを大切にしていて、少し前になりますけれども、夏休みのイベントとして地域の会社にご協力をいただき、コースター作りや染め小バッグ作りの教室を開きました。また12月に地域の方が子どもたちにお正月用の祝い箸袋の作り方を教えてくださったこともあります。
低学年の子どもたちは難しいところを地域の方に手伝ってもらい、子どもたちは地域の方が優しく教えてくださるので、おしゃべりをしながら楽しそうに作っていましたね。
そうだったんですね。地域に子どもたちの居場所があって、地域の方もこう得意なことを生かして子どもたちの学びを豊かにする、とても素敵な取り組みですね。では松岡さん、その他に何かありますか？
はい、子ども食堂があります。
はい、
こちらも王将小学校の居場所づくりの一環として活動しています。PTA の OB のグループでアプサラスというのを組織して、毎月第2土曜日にカレーライスを提供しています。始めた頃は参加する子どもの人数も少なかったのですが、徐々に増えてきました。子どもたちにとっても喜んでもらっています。ただ今はコロナウイルス感染症の影響で活動を休止していて、早く感染が収まって活動ができるようになったらいいなと思っております。
そうですよね。子どもの居場所として子ども食堂の取り組みっていうのが本当に今広がってきてますもんね。
はい、その他にも4年生から6年生を対象に月3回木曜日の午後7時30分から8時30分まで英語教室を、先ほどの駄菓子屋と同じ王将西福祉会館で開催しています。
はい、今の子どもたちって小学校から英語の授業が始まりますもんね。これまでいろいろとお話をお伺いしてきましたけども、本当学校だけじゃなくて地域の方がこれからの未来を生きる子どもたちのために多くのことに取り組まれているってことがよくわかりました。さて、今回は王将地区の特色を生かした子どもの居場所づくりのさまざまな取り組みについてお話をお伺いしました。松岡さん、増田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月2月は企業と連携する長洲小学校の地域学校共同活動というテーマで、長洲小学校の地域学校共同活動推進員の高谷さんと増田さんとの3人でお送りいたします。それでは次回の放送もどうぞお楽しみに。